こんにちは。今回はですね、あるバドミントン教室の、オンラインレポート、これをちょっと深掘りしてみようと思います。
はい。
これ、バドミントンの話なんですけど、実はその練習とか成長、あと何のために頑張るのかっていう、これあなたの仕事とか学びにもなんかすごく関わる本質的な問いが隠れてるなと思ったんです。
なるほど。
このレポート、練習の動機から始まって、具体的な技術の分析で、なんと物理学のテコの原理にまで言及してるんですよ。
へえ、物理学まで。
だから今回は単に技術がどうこうっていう話を超えて、あなたが日々何かを乗り越えて成長していく上での、核心になるような考え方を探っていきましょう。
へえ、面白そうですね。
で、まずですね、レポートでは成長を妨げる7つの悪いプライド。
はいはい。
例えばミスしたらつい道具のせいにしちゃうとか、あと負けそうになるともういいやって途中で諦めちゃうみたいな、なんか身に覚えがあるような、
感じもするんですけど。ああ、まあ誰にでも少しはあるかもしれませんね。
ですよね。じゃあそもそも練習って一体何を目指してやるべきなのかという話になるわけですけど、
ええ、そこでコーチが強く言っているのが、自分が認める自分になるためっていう、こう内側の動機なんですね。
自分が認める自分ですか？
そうです。試合に勝つとか、人に褒められるとか、まあそれももちろん嬉しい、それは大事なんですけど、でもそれ以上に、昨日の自分より確かにちょっと成長したなっていう自分自身への納得感、
ああ、なるほど。
こそが本当の意味でこう長く続くエネルギーになるんじゃないかと。
なるほど。それって、例えば仕事で新しいスキルを学ぶときとかも、誰かに評価されたいっていうのもあるけど、それよりもこのスキルを身につけた自分を自分でちゃんと認めたいっていう気持ち、それが実は一番の力になるかもしれないみたいな。
まさにそういうことだと思います。練習っていうのは誰かに勝つためだけじゃなくて、自分の理想の自分を一日一日ちょっとずつ作っていくための、なんていうか、まあ聖なる儀式みたいなものだと。
聖なる儀式。
ええ、この考え方って多分どんな分野の自己成長にも通じる、すごく普遍的なものだと思うんですよね。
確かにそうですね。その内なる動機がまず土台としてあって、で、レポートでは具体的な技術についても面白い分析がされてますよね。例えばリバースカット、
ああ、はいはい、リバースカット。
これ単に相手を惑わすだけじゃなくて、意図的に相手の返球ロブとかをちょっと浅くさせて自分が有利な状況を作り出すみたいな、そういう戦略的な狙いがあるって書いてありました。
ええ、技術の裏にある意図を理解するということですね。
そういうことですね。で、もう一つ私が「へえ」と思ったのは、ラッパー打ちっていうプッシュ技術。
ラッパー打ち、はい。
これはシャトルをこう強く弾くんじゃなくて、ラケット面でなんか包み込むみたいにして、あえてヘッドスピードを抑えて打つと。
そうなんです。
え？ラッパー打ちですか？それ、具体的にどういうメリットがあるんですか？
スピード自体はまあそんなに出ないんですけど、コントロールがすごく良くなるのと、特にネット材の、繊細なタッチが求められる場面でのミスが劇的に減るそうなんですよ。
へえ、ミスが減る。
ええ、つまり状況によっては速さよりも確実性を取るっていう、そういう判断ですよね。技術のなぜをちゃんと理解してるからこそできる応用というか。
なるほど。技術のなぜですか？それを突き詰めていくと、体の使い方の話にもなんかつながりそうですね。レポートではその物理学の話も出てくるって。
そうなんですよ。ちょっと驚きなんですけど、テコの原理の話が出てくるんです。
テコですか？バドミントンで。
ええ、例えばスマッシュの時、肩を支点に腕を振る動き、これは第一種のテコだと。
はい。
これを意識すると、ラケットを力任せに振るんじゃなくて、体全体を使って効率よく押し出すみたいな感覚になる。だからより少ない力で速い球が打てるようになるかもしれないと。
はあ、面白い。
無意識にやってる力の原理をちゃんと理解して、それを意識的に使ってみるっていう視点ですね。
それってなんか、例えばプレゼンで声を出す時とかも、喉だけで頑張るんじゃなくて、お腹から体全体で響かせるみたいな、なんかそういう日常の体の使い方にも応用できそうな考え方ですね。
ええ、まさにそうだと思います。他にもフットワークで地面を蹴り出す動きは第2種、ネット前の細かいラケット操作は第3種のテコにあたるみたいに分析されてて、原理を知ることで動きの質が変わる可能性がある。 と。
いやー、奥が深いですね。で、ゲーム練習の分析も結構示唆に富んでました。安易にロブを上げないとか、決め打ちで先に動かないとか、具体的なアドバイスもいろいろあったんですけど、
はい、
それに加えてコーチが練習で緊張した顔をしている人ほど上達が早いって言ってるのがすごく印象的だったんですよ。なんか意外な感じもしますけど。
ああ、それはですね、練習をただの反復作業じゃなくて本番として捉えることの重要性を示してるんだと思うんです。
本番としてですか？
ええ、常に試合みたいなプレッシャーの中でちゃんと技術を試して、でうまくいかなかったら修正していくっていう、レポートに出てきたヨッシー選手みたいに学んだことをこう恐れずにすぐ実践してみる勇気、これも成長をすごく加速させる要因ですよね。
なるほどな。練習のための練習じゃなくて、常に本番を意識して自分自身とこう真剣に向き合う、その姿勢こそがさっきの自分が認める自分に近づいていく道筋なんだと。
そういうことなんだと思います。結局全部つながってるんですよね。内なる動機と技術の理解と練習への姿勢と。
今回このレポートを深掘りして見えてきたのは、やっぱり真の成長の源泉っていうのは自分が認める自分になるっていう、その内なる炎みたいなものであって、でそれは日々の練習とか目の前の課題にどれだけ真剣に向き合えるかっていう姿勢から生まれてくるんだなということでした。
ええ。
これってバドミントンだけじゃなくて、あなたの学びとか仕事とか、本当にあらゆる挑戦に通じる視点なんじゃないかなと思います。
そうですね。最後にあなたに一つ問いを投げかけて終わりたいなと思います。
お、はい。
レポートで語られた技術とか心構えありましたよね。あれを踏まえて、あなた自身の自分が認める自分に近づくための練習場日常生活のどこにあるでしょうか。そしてその練習にあなたは今どれだけの集中力と誠実さを持って挑んでいますか。
なるほど。
この問いをぜひちょっと持ち帰って考えてみていただけたらと思います。